おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日は創世記の11章の31節から読みます。テラは息子アブラムとハランの息子で自分の孫であるロト、および息子アブラハムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデアのウルを出発し、カナン地方に向かった。彼らはハランまで来るとそこに留まった。ノアの洪水の物語の最後に、実はセムのケースが出てきます。まあ、これはノアの息子のセムですけども、しかしよく読むとそれはテラの家族の消息がどうであったかということへと続いていきます。そしてテラの息子がアブラムで、後のアブラハムですけども、その夫妻とロトが、カナンへの大移動をしたという、そのことを発揮させるためにこのケースを置いているようです。要約すれば、ロトの父ハランはそのテラよりも先に死んだことや、アブラムの妻サライには子を産むことができなかったこと、テラ息子アブラム夫妻とロトの大移動の途中でハランで死んだこと、そこにとどまったこと、それらがまとめて書かれていますが、それの全てはその後信仰の父アブラハムの物語のプロローグになっているという、そういうこととしてこの最後の章が出てきます。アブラハムがその自分の生きた土地を捨ててというか離れて、神様の約束の土地カナンへの道を歩み始めたということが、プロローグの一つかもしれません。生きてきた土地を離れるというのは、人生を変えることだなというふうに私は思っています。今回の東日本大震災の救援活動のために、先遣隊として、その震災の2週間後に現地に入って、そこでどのような活動ができるかということを調査しました。いろいろな現場を見たり、県の社協に行ったりしまして、その時に、県の社協の北川さんという方から2つのことを要望されました。1つは何かっていうと、県の社協のために専従のスタッフを送ってほしいということ、そしてもう1つはルーテルとして3ヶ月後の支援体制を考えて活動してほしいという、この2つでした。で、1つ目は専従スタッフというのは分かるんですけども、この3ヶ月後の支援体制を考えて活動してほしいというのはどういうことかなと思いお聞きしますと、どの震災でもそうなんですけども、この3ヶ月後というのが一番辛い時になるんだそうです。で、3ヶ月後に何が起こるかっていうと、避難所に生活している人たちが仮設住宅に入るか、破壊された家に戻るか、他府県に移動するか、この決断を迫られるのがちょうど3ヶ月後だ。そうするとあと1ヶ月半ぐらいでその時期が来るんですけども、その3ヶ月後に一番こう自殺する方が多いと、心のケアとか、実際的なケアが一番必要とされるのは3ヶ月後だから、ルーテルが持っているスキル、ルーテル学院大学の心のケアの問題とか、そういうものを全て結集して3ヶ月後に活動してほしいと、そのための準備をしていただけたらというふうに言われました。生きてきた土地を離れること、また行方不明でそこに眠っている家族を置き去りにしてそこを離れることができないということ、しかしそれでもなお生きていくためにそこを離れなきゃいけないという現実、そういう中でその人たちの心をどうケアしていくのか、これがこれからのルーテルの課題かなと思います。アブラハムの物語は、息子アブラムの妻で、自分の嫁であるサライを連れてカルデアの地ウルを出発しカナンの地方に向かった、ここから始めていきます。アブラハムがなぜ自分の土地を離れてそこに向かうことができたか、それは神様がカナンという土地が約束の地として示されたからです。その信仰に立ってアブラハムはそこを旅立っていったと。私たちも信仰の上に立って私たちの活動ができてきたらなというふうに思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もあなたに命が与えられ、働きが与えられ、住むところが与えられ、私たちはここであなたからの務めを果たそうとしております。またその現実の中にあって、東北地方では苦しんでいる方々、悩んでいる方々、たくさんおられます。どうか私たちがその思いを受け取り、私たちができることで奉仕し、また神様の技を実践することができるようにしてください。全国にある教会、学校、施設、またそこに住む信者、求道者、そして現地で働くボランティア、専従スタッフの一人一人をどうか今日も顧みて、 あなたが守り導いてください。今日一日も私たちと共にいて、あなたが守ってくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。